それでは、1。第4回区議会定例会区長召集挨拶。11月13日、高際区長が行った召集挨拶の抜粋、要約です。1。ウォーカブルな街づくりの推進。もっと歩きたくなる人が主役の街。これは、豊島区が地域の皆様と共に進めている基本的な街づくりの方向性です。都心にいながら自然と触れ合える公園や広場があり、アートやカルチャーを育むイベントが開催されている。音楽の響きが心地よく流れる空間は、街を訪れる人々の日常を豊かに彩ります。多様な立場の方々が集い、誰もが自分らしいライフスタイルを実現できる都市。それが、ウォーカブルな街づくりの目指す姿です。そんな区の構想に呼応してくれたのが、民間が主体となり、池袋の街を育て、価値を競争していく共同体。池袋エリアプラットフォームです。今年5月に行動指針となる、池袋未来ビジョンをリリースして以降の取り組みにかかる活動報告会を12月9日に開催します。また年内にはホームページを開設し、活動内容を皆様にお知らせする予定です。さて、大変嬉しいニュースが飛び込んできました。10月23日に池袋駅西口地区の再開発の都市計画がついに内閣総理大臣の認定を受け、11月11日に都市計画決定となりました。平成27年の再開発準備組合結成以来、地元の悲願であった池袋駅西口における街づくりの一つの大きな節目を迎えることができました。都市計画決定を踏まえ、区としても引き続き、再開発準備組合等に対し助言などを行うなど、事業の具体化に向けての取り組みを推進していきます。2、公園の再構築。次に、公園アドバイザーを活用した公園の再構築についてです。身近な小さな公園や児童遊園には、古い遊具が残っている、禁止看板などにより、子供たちがのびのびと遊べる場所がない、などの声が寄せられています。子供から大人まで多様化するニーズに応えられるよう、利用したくなる公園が求められています。このため、公園ごとに、憩い、遊び、交流など、役割分担を明確にして、地域で様々な特徴が発揮できるように作り変えていきたいと考えています。小さな公園が多い本区の特性を前向きに捉え、今後モデル地区を選定して、地域の皆様のご意見などをお聞きしながら、公園再構築プランを策定し、魅力あふれる公園づくりに挑戦していきます。3. 犯罪被害者等支援。私はかつて、日本司法支援センター、法テラスの初代、犯罪被害者支援課長として、東京をはじめ全国の地方事務所で、犯罪被害者等支援業務を立ち上げ、被害者ご本人やご遺族の苦しみを受け止めながら、全身全霊で支援に取り組みました。10月17日、一般社団法人、関東交通犯罪遺族の会、愛の会の皆様から、交通事故などで親を亡くした子供たちが悲しみを打ち明けにくい現実を描いた絵本の寄贈を受けました。会の副代表理事であり、平成31年に東池袋での乗用車暴走事故で妻子を亡くされた松永拓也さんからも、犯罪被害者等支援についての区としての向き合い方などをお話しいただきました。区では現在、犯罪被害者等支援窓口の開設に向け、検討を進めています。さらに、令和7年第1回定例会に、仮称を、豊島区犯罪被害者等支援条例を上程できるよう、関係団体との協議などを進めており、年内にはパブリックコメントを実施します。 条例制定後には、東京都や民間支援団体、警察などと連携し、生活支援や心の支援など、犯罪被害者等に寄り添った支援を全庁横断で行っていきます。4. 防災対策の強化。地域防災計画全面改定。今年も各地で地震や集中豪雨などの大規模災害が発生しています。区は被災地で支援活動を行う中で、災害対策のさらなる強化は喫緊の課題であると強く認識しています。4年ぶりとなる地域防災計画の改定にあたっては、災害対策基本法の改正や、東京の新たな被害想定、さらに、東京都の地域防災計画の修正などを反映し、2030年度までに人的・物的被害をおおむね半減させることを減災目標としています。また、9月の防災会議において、高齢者や障害者、さらに女性への配慮など、委員の皆様からいただいたご意見を計画に盛り込み、年内に完成させていきます。具体的には、高齢者、障害者、子ども、外国人などの要配慮者対策をはじめ、女性の視点での防災プロジェクトチームでのご意見を踏まえた、備蓄物資の増強や救援センター運営の見直し、ペット同行避難などを含めた救援センターの運営、在宅避難推進に向けたマンション防災、災害ボランティア活用体制の構築、そして耐震化、不燃化の推進などを盛り込むこととしています。また、災害時における防災協定締結都市や、関係団体等との連携方法について、協定都市との遠隔地避難方法や、相互の人的派遣、区内8大学の連携など、現在の協定を見直し、実践的な体制を構築していきます。5. 地域活動におけるデジタル化への取り組み。今年度の区民による事業提案制度では、災害に強い地域づくり、人に優しいデジタル化社会の推進をテーマとし、区民投票により選定された一つに、ICT、情報通信技術と笑顔でつなげる町会、自治会活動が含まれるなど、地域活動におけるデジタル化のニーズは高まっています。先月、豊島区町会連合会との共催で町会セミナーを実施し、デジタル化に取り組む上池袋町会、池袋中町会の若手役員の方から、ホームページと LINE の併用、電子回覧板による情報発信、NPO との連携によるイベントなど、今後の町会活動のモデルとなる発表がありました。苦労話を交えながらのお話に、多数の質問や各町会の若手同士の連携を求める声が出るなど、活発なセミナーとなりました。町会などの地域活動に、デジタルを積極的に導入することが、若い世代の参加、さらに、町会活動の活性化にもつながっていくと考えています。今後も地域間の連携のあり方や町会のニーズや効果などを考慮しながら支援に取り組んでいきます。6. 教育施策の推進。1. 教育ビジョン、特別支援教育推進計画の策定について。10月1日に新しい豊島区教育大綱を策定しました。区長就任以来、本区に生まれ育つ子供が、どんな環境であっても、元気で明るく、未来に夢と希望を持って歩みを進めてほしい、こうした思いを込めて作り上げました。この新しい教育大綱をもとに、より効果的に教育施策を推進するため、新たな教育ビジョン、および、特別支援教育推進計画の策定に向けた検討を進めています。コロナ禍以降、子どもと家庭を取り巻く環境は大きく変化し、いじめ、不登校の問題、障害のある子どもや外国籍の子どもの増加など、 多くの取り組むべき課題があります。課題の解決に向けて、新たないじめや不登校を生まないようにする取り組みや、子どもの状況に応じた学びの場の提供を、教育相談機能の充実など、どのような状況下においても、一人一人の子どもの個性や特性に応じた、きめ細やかな教育を展開できるよう、現在検討委員会において、活発な議論が交わされています。教育大綱を踏まえた新規計画の素案を11月中に取りまとめ、12から1月のパブリックコメントを経て、3月開催の教育委員会で計画決定します。2. 学校改築計画について、第2回定例会での新たな学校改築方針のご説明以降を、区政連絡会や学校運営協議会をはじめ、PTA 会長連絡会や豊島区スポーツ協会など、関係する皆様に精力的に説明を進めてきました。本区は年度末に、区施設の改築改修計画を策定することとしていますが、これに先立ち、駒込、行幸、宝友小学校、駒込、西巣鴨中学校の5校を具体的な改築スケジュールに位置づけました。駒込地域は、各校舎の老朽化状況を念頭に、児童生徒の学習環境の確保や、仮校舎に通う負担の軽減を踏まえた結果、駒込中学校の改築から着手します。新校舎の開設予定は、駒込中学校が令和15年度で、以降、駒込小学校を行幸小学校と続きます。来年度に民有地での仮校舎整備を進める事業者を決定し、地元町会や PTA などを含めた考える会を立ち上げ、具体的に事業を進めていきます。宝友小学校と西巣鴨中学校の校舎一体型小中連携校は、宝友小学校と総合体育場の敷地を一体的に活用する整備手法であるため、学校とスポーツ施設が合同で考える会を設置します。相互に足並みを揃えるだけでなく、施設配置やスポーツ施設の空き時間に学校が利用できる仕組みなど、一体的な整備による相乗効果を期待しています。来年度からは、考える会の中で具体的な検討を進め、令和11年度に総合体育場の解体に着手します。学校改築計画を今後20年で着実に進めていくには、相当の事業費が見込まれるため、年度間で投資的経費の均衡を図り、基金や記載の活用を図らなければなりません。今後は、歳出全体と歳入全体のバランスや、社会経済状況を十分に勘案し、各種補助金、助成金をはじめ、事業の見直しを継続していくなど、堅実な財政運営が極めて重要です。3. 小1の壁への対策について。小学校進学を機に、早朝の子供の預け先がなく、仕事と子育てが両立できなくなる小1の壁が全国的な課題です。本区でも保護者アンケートにより、登校時間まで児童一人で自宅で過ごすなど、朝の子供の居場所にお困りのご家庭が多いことや、学童クラブからの児童一人での帰宅を心配する声が多いことが分かりました。こうした状況から、来年1月から3月まで、駒込小学校と清和小学校で、児童の朝の見守りと、夕方の学童クラブからの帰宅時の見送りを試行実施します。朝は学童クラブ在籍の小学1年生を対象に、午前7時45分から児童を受け入れ、子供スキップ及び校舎内で見守ります。夕方は学年を問わず、午後4時から6時の間に、主に学童クラブから帰宅する児童を対象に、暗い道や交通量の多い通学路を安全が確認できる地点まで見送ります。朝夕の児童の見守りを通して、 働く保護者の方々の仕事と子育ての両立を支援していきます。7. 基本構想、基本計画の策定。本年2月にスタートした基本構想審議会における審議も、いよいよ大詰めを迎えています。第9回審議会では、基本構想、基本計画、素案のご審議をいただきました。素案の策定までは、様々な方法で区民の皆様の声を直接お伺いしてきました。人口流動性の高い本区の特徴を捉え、外国人や大学生を対象とした未来豊島ミーティング、10代から80代の幅広い世代の方々が8つのテーマで街づくりの方向性を議論した区民ワークショップなど、様々な視点でのご意見、ご提案をいただきました。こうした声を踏まえ、全部局にて検討を進めてきた基本構想、基本計画の素案について、本定例会でご報告した後、11月下旬からパブリックコメントを実施します。同時に、区役所本庁舎、南大塚地域文化創造館、区民広場千早で区民説明会を実施します。8. 終わりに、本区はこれまでも政府コミュニティ国際認証を取得するなど、官民共同で安全安心な街づくりを推進してきました。加えて、子育て支援の充実や、旧庁舎跡地開発、4つの公園の整備などの結果、住みたい街ランキングの上位に選ばれるなど、街の魅力は高まり、かつての怖い、汚い、暗いという 3K のイメージは、大きく改善されたと認識しています。しかし、基本構想策定のための意見交換の場では、若年女性から、池袋は怖いイメージという発言がたびたびあり、校長メールや子供レターなどでは、ポイ捨てなどで街が汚いなど、マイナスイメージの意見が寄せられています。基本構想、基本計画を間もなく策定するこのタイミングにおいて、安全安心に向けた取り組みをアップデートし、池袋のさらなるイメージ向上を図る必要があると判断し、全庁横断的な対策本部を立ち上げることとしました。その第一弾は、特殊詐欺対策です。特殊詐欺による被害は、全国的にも増加傾向にあり、本区でも件数、被害額ともに前年度よりも増加しています。昨年1年間の区内の被害件数、被害額は74件、約1億4300万円でしたが、今年1月から9月の被害は98件、約2億3800万円と、すでに昨年を大きく上回っており、人口1人当たりの被害額は23区中でワーストとなっています。まず、広報豊島11月号の特集、豊島特殊詐欺話として、特殊詐欺の手口を昔話風にアレンジして、区民の皆様にわかりやすく掲載しました。また、12月の区政連絡会では、全12地区の町会長の皆様に注意を呼びかけていきます。さらに、警察、鉄道会社、商業施設等との連携、広報媒体の活用、チーム豊島と連携した情報発信に努めるとともに、区職員と警察、関係団体等の連携による声かけ、青色防犯パトロールカーによる集中警戒など対策を強化していきます。今後もこうした取り組みを粘り強く継続することで、詐欺被害の未然防止に努めていきます。以上、抜粋、要約でお伝えしました。